組織を作る最短距離。強い組織を作る最短距離、組織力アップコンサルタントの中山智子です。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。中山さん、今回もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ということで、放送スタートしていきたいなと思いますけれども、中山さん、私今年の、ね、目標を思い出したんですけれども、もうこれ気に入った中山さんがおっしゃった紹介してくださったことで、自分とご機嫌に付き合うっていうね、
はい、
こと中山さん昨年おっしゃってくれて、じゃあ今年の目標それにしようってずっと進んできたんですよ。
はい。
ただやっぱりまあちょっとイラッとすることもあるしね、なんだこう考えちゃうの、あ、なんでこう言っちゃったんだろうとかね思うんですけども、そこで今日のテーマが、
はい、
やっぱり自分って分かってないっていうテーマをいただきました。
はい。
分かんないもんですよね、それはね。自分自身は自分のことが一番分かってるんだなんて思うけど、違うのかな、どうなんでしょうね。
いやいや、まずはね、今年の目標にしてもらえたことにとてもありがとうございますと嬉しく感じております。はい。はい、で、やっぱり結論から言うと難しいものなんだっていうふうに私も思ってます。
自分を知ることは難しい。
うん、そう、うんうん。私自身がやっぱり分かってなかったんだなっていうふうに感じたことは、多分、何回前の収録だったか忘れたけど、放送でね、私自身も自分のこういう面って分かってないって話をね、したことあると思うんですけど、
はい、
じゃあ今日は、
うん、
そう、先月、
はい、
研修に行った会社さんで本当にあった話、それにちょっとね、そういう話なんで、その話をお伝えしていきましょうかね。
楽しみです。はい。お願いします。どんな講義だったんでしょうね。
前ね、ジョハリの窓の話をして、自分も知っている、他の人も知っているとか、自分だけが知っているとか、で自分知らないけど、周りの人は知っている自分っていう、そういう分け方、ジョハリの窓でしてるよっていう話をしたと思うんですね。
うん。4つの窓がありますよってことですよね。はい。
これ、一般的なんですけど、つまり人間っていろんな面を持ち合わせて、その人が出来上がっているっていうことですよね。
うん、確かに。はい。
で、私が使っている、この統計学でも、その人を分析するとき、一つだけじゃなくて、いろんな側面が出てくるんですよね。
うん。
うん。で、ジョハリの窓風に言うと、自分は分かってないけど、他人は分かっている自分っていうところ。ここがね、やっぱり分かんないんだっていうことを、この間の研修でね、
はい。
おっしゃってくださった社員さんがいたんですよ。
なるほどね。うん。そう、
まあ、その人、うん。
鏡に自分がね、映ってるわけじゃないから、またそんな顔してて、俺どんな顔してんのとかね、すぐ顔に出るタイプだよねって、お、そんなに顔に出てんのとかね。ありますよね。
あるある。そう。で、自分は自分の中から見た自分でいるんだけども、他の人には、その人見てる。だから今おっしゃったように鏡みたいなね、外から見た面が見えてたりするじゃないですか。で、そのね、人はたまたま自分の中から見た自分と他人から見える自分がね、結構乖離している。か、あの、こう、違う側面を持ち合わせた方だったんですよね。
はい。
うん。で、そういう話をしたときに、自分ではさっぱりその自覚がないし、よくわからないっていう反応だったんですよ。うん、で、乖離したものを持ち合わせている人っていうのは、それをね、自覚して、使い分けるって表現が、いいかどうかわからないんだけど、まあ、自分とうまく付き合うことが、それを分かった上で自分とうまく付き合うことができたら、鬼に金棒になるんだよってよくお話しするんですよ。
はい、うんうん。
うん。 だって違う自分がいるわけだから、両極端のね。
そうですよね。
うん。だけども、それに気づいてない時ってどうなっちゃうかっていうと、そのかけ離れた自分だから、自分自身に振り回されるってことが起こっちゃうわけですよね。
そうか、なるほど。
そうそう。だって、自分で分かっていない。今こっちになってる。まあ、A と B とするならば、今 A になってる、今 B になってるっていうことが、自分で B の面が分からなかったら、なってることすら分かんないじゃない
そう
で
です す
か。
ね。危険な状態ですよね、意外とね。
そうそうそう。これがよく言う、なんでこう思ってたのに、あんなことしちゃったんだろうってフレーズ聞きませんか？
いや、聞きます、聞きます。
うん。こう考えていたのに、
逆の
ああ
ことやっ
やっ
ちゃ
ち
っ
ゃった
よ
た
な。
なとか。ね。それがまさにそういうことなんですよ。自分の二面性 A という部分と B という部分をよく分かってないから今どっちになっちゃってるのか。A って思ってるのにやったこと B になっちゃったとかね。そして B になっちゃった自分を A の自分がこう、なぜってこう、反省したり悔やんだり。で、これが自分に振り回されてるっていう状態ですよね。
なるほどね。
うん。
途中でお話の途中ですけど、ね、血液型、僕はAB 型で、今 A と B という話で、AB 型で、しかも天秤座っていう星座なんですね。だからこれね、四重人格なんじゃねえかぐらいな、そういう方もいらっしゃったらごめんなさいね、言われてるかと思いますけど。だから意外と自分自身のね、窓がいっぱい、知らない窓がいっぱいあるんじゃないかって思ってますけどね。
ああ、だから、それは、知らない窓がいっぱいあるっていうふうなことが、それが自分で分かったら、いろんな面を楽しむことができるし、こんなに自分って多彩なんだとか多様なんだっていうことを分かったら、それが強みになるじゃないですか。
なるほどね。そうか。でもほら、考えがまとまらないとかさ、もう一人の自分がいっぱいいるわけですから。
ああ、でもほら、一つしか出てこない人よりも、いや、これ考え方一つで、自分っていうものって、ある意味選べないっていうか、もう自分っていうものってあるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。そしたら、ある自分っていうものを受け入れる、わかることによって、そこを強みに変えていく方が、私は好きなんですよね。
そのためには多様性のある自分を知っておかなければいけないってことでしょう
そうそうそう。
ね。
まさにそういうことなんですよ。だから、何が言いたいかというと、自分を知らないと、こう、自分とうまく付き合う、今年のね、課題と言ってくださった、自分とご機嫌に付き合うこともできないわけですよ。うん。だから、自分、こういう面が出てますよって言ったときに、自分はそれよくわかんないですっていうのよくあるわけですよね。この間の研修先のね、社員さんもそうだった。でも、周りの人が、いやいや、そうだよって言ったわけですよ。
おお、なるほどね。じゃあ 自分
そう
は
そう。
全
だから、
くね、見えてなかった自分がいたわけですね。
で、俺、自分で分かってないっていう発言になったわけですよね。うん。で、そうしたときに、じゃあ、どうしたらいいかなんですよ。自分で分かってない自分をね、どういうふうに理解したらいいか。うん、っていうことを、私がそのアドバイスしたのは、たまたまその面を持っている別な社員さんがいた。同じ側面を持ってる。だから、その人に、聞いてみたらいいって言ったんですよ。どう考えてるとか。そしたら、あ、そうか。こういうふうに自分もなってるんだなっていうことが、あ、分かったり、その人から見た今言ってることが、そういう面なんだよっていうことが分かったら、こう、なんだろう。自分を知る手がかり。自分で自分が分かってないときに、他人の力を借りて、その自分を理解していく。ってい
そっ
う
か
手
そっ
があ
か。
りますよっていうことを言ってきたのよ。
なるほどね。同じものを持ってる人だから、ちょっとどういうふうに映ってるか、ちょっと同類項でちょっと話してみてみたいな、そんな 話ですかね。
そう。面白い。なんだろうな。うん。こう、例えば、ある人は、1個目に A っていう部分を持って、2個目に B っていうのを持ってるとするじゃないですか。で、B っていうことの自覚がない。で、ある人は反対に、1個目に B って持ってて、 2個目に A って持ってる人もいるわけですよ。そういうのこう、お互いに、こう、リサーチし合うと、あ、そういうことっていうのが、なんとなくこう、客観視とね、自分を見ている。自分から見る自分と、外から、こう、人のことを見てわかる部分もあるし、言われてわかる部分もあるじゃないですか。その自分を知るっていうことも、自分だけじゃなくて、人の力も借りるっていうのありなんだよっていう話をしたんですよね。なんか伝わるかな、これって。
そうか、わかります、わかります。ただやっぱり自分って分かっていないんだよなんだけど、それを分かってもらえるためには、まあ一つの例としては、そうやって同じようなタイプの人と対話をしてみるとか、それでその自分を発見するとか、っていう方法をとっていけばいいんですかね、分かるために。でも
まあ、そう
永
い
遠
う手もある。その、たまたまね、研修だったから、こうね、一人、マンツーじゃなくて、何人かの人が、そこは十何人の人が、こう、同時に聞いてるからね。その人の、こう、分かってないその人の部分っていうのを他人が実は分かってたりするから、そういう助け合いもできるよねっていう話をしてきたんですよね。
結論としては、やっぱり自分っていうのは永遠に分からないものなんですか、できるだけ自分を分かって向き合っていくべきなんですか。
まあ、なので、その、一番最初に戻ると、その自分分析、私たちが出している、こう、個性分析っていうのかな、それはもう、最大の手がかりになるってことなんですよ。で、それがよく自分で分からない、指摘された時に、え、自分ってこんなことあるの？って分かんなかった時の、まあ、方法としてこんなのもあるよねっていう話、方法の一つとしてね。
そうですね。
まあ、で、結局最後ね、その話のまとめとしては、一つの着地点としては、やっぱりその、自分自身がね、分かったときに、ズッピーさんがおっしゃってたね、自分とご機嫌に付き合うっていうことに一歩近づけるっていうのが一つ。あと、もう一つはね、私がとても思っている、もう一つの大切なことは、自分自身っていうのを、こう、受け入れるっていうのかな、承認する、こう、過大評価でも過小評価でもなく、ただ受け入れるっていうことが、本当にできたときに、自分にはないものを持っている他人のことを心から尊敬したり認めたりすることができるんですよ。ここがね、また私はとても大事だと思っているんですね。
なるほど。自分がちゃんとフラットな状態で自分自身を認められた時に、相手のいいところも見えるし認められるっていう。ああ、これ深いな、
それ
結
を
構。
企業内で起こすと、チーム力が上がっていくんですよ。
そこだ、そこだ。そっか、じゃあ自分を分かるってことは、相手を認めることにつながるんだ、きっと。
そうなんです。もうだから、私で言うとね、自分がやっぱり、ここはどう頑張っても逆立ちしても得意とは言えないっていうところも自分で認めてるわけですよ。良くも悪くもなく、だって全部持ってる人なんていないんだから。ね、そうした時に、その助けてもらいたい。こういうの持ってる人すごいなって心から思うわけですよね。それが社内で起こったら、こう関係性って、ね、想像したらわかる、わか、なんか明るくて、なんだろう、お互いがお互いを助け合って、だけど、自分も認めてもらえてるし、相手も認めている、相手のことも認めてるし、尊敬してるしね、っていう状態の会社って想像したらなんか良くないですか？
いいじゃないですか。建設なことしか起こっていかないじゃないですか、きっと
そ
ね。
うなの、本当に本当にそう。もうそ
ね。
れをね、なんかもう日々日々ちょっとずつ積み重ねていくっていうのが私のその研修の仕事なんですけどね。
素晴らしい。もう日本企業頑張っていきましょう。ね。
ね。うん。
本当ですね。
ケイさんの疑問にちょっとヒントになったのかどうかわかんないけど。
今、スーッとこう、落ち着いた感じでした。自
そ
分
うで
自
すか。
身を、できる自分もできない自分も、とりあえず自分のことを分かる。それを一旦認めて受け止める。そうすると、そのフラットの状態でいれば、相手のいいところをちゃんと認められるという感じかな、今僕の理解の中では。
そんな感じ。
ありがとうございます。やっぱり自分って分かってない？クエスチョンマークっていうね、テーマでお送りいただきました。次回も楽しみにしております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。